声のニュース和歌山、令和6年12月、発行、和歌山市視覚障害者福祉協会。外国からたくさんの観光客が日本に来られています。ここ和歌山市でも、和歌山城を背景に記念写真を撮っている外国人の姿をよく見かけます。今はスマホがあれば、検索や翻訳が簡単にできてしまうので、日本語がわからなくても、皆さん堂々としたものです。世界が本当に近くになったなぁと思います。それでは、令和6年12月7日、土曜日の紙面より抜粋してお伝えします。紙面は原文のまま読ませていただきます。なお、固有名詞など確認できないものは、推測読みとさせていただきますので、ご了承ください。目次、7日土曜日号、世界のビッグウェーブ制覇を、エディ・アイカウに招待、プロサーファー、スミ・イサムさん。イベントカレンダー、1月25日まで。展示、音楽、ステージ、その他。地域とともに、ニュース和歌山60年の歩み。ニュース和歌山子供版、月刊アルテリーボ、収集した絵画を寄贈、紀の川市木原達夫さん、情報あれこれ2つ、4コマ漫画和歌山さんちの八作くん、目次終わり。7日土曜日の紙面です。世界のビッグウェーブ制覇を、エディ・アイカウに招待、プロサーファー、スミ・イサムさん。人間が乗れる極限の大波で競うハワイ・オアフ島のサーフィン大会、エディ・アイカウ・ビッグウェーブ・インビテーショナルに、新宮のスミ・イサムさん、22歳が選ばれた。日本人4人目で、関西からは初。イサムさんは、小さい頃から伝説の大会と聞いていました。勇者、人格者らヒーローが集まる場。毎年呼ばれる選手になるようやり続けます。と希望に満ちている。1978年、ハワイで遭難船の乗組員を救うため、地元のエディ・アイカウさんが荒波の中、サーフボードで向かったが帰らぬ人となった。その意志を継ぐため、1985年に大会がスタートした。和歌山県サーフィン連盟の梅本俊樹会長は、通常はどんな技を出したかなどが採点基準ですが、この大会はざっくり言うと、どこからどこまで、どれだけ大きな波に乗れたかが評価される。世界最高峰の大会です。巨大な波に命がけで挑戦する姿を称えるのだ。イサム選手は巨大波に乗るサーファー、ビッグウェーバーの父、スナオさんの影響で、生まれた時から海に親しんできた。一人で乗り出したのは小学校2、3年から。力のある波を生み出すナチカツーラの下里海岸が今も練習拠点。冬場はハワイやバリに行くことが多いです。エディ・アイカウは予選のない招待大会。これまで日本から選ばれた3人は、全日本で好成績を残したのを評価された。一方、イサム選手は大会にはほぼ出場したことがない。スナオさんは、各地の大会に出るには時間も費用もかかる。安定して巨大波が来るハワイなどで一定期間滞在する方がサーフィン人生にプラスとの判断と明かす。ハワイ滞在時、練習場所は大会開催地のオアフ島ワイメア湾。混み合う時間帯を避け、毎朝5時頃から波に乗る。高校生の時には現地でサーフィン中人命救助をしたこともある。日々、黙々と取り組む姿を地元サーフィン関係者が認め、日本人最年少での招待につながった。 大会は12月14日土曜日から来年3月13日木曜日のうち、高さ13メートル以上の大波が続くと見込まれる1日だけ開かれる。条件の厳しさから、過去39年で開催は10回しかない。イサム選手は、男子50人中、補欠にあたる代替選手20人の一人。だが、梅本会長は、本選手には名誉招待のような年配者がおり、出場権を譲ることもしばしば。また、練習中の怪我も多い。代替選手の出場可能性は極めて高い、という。エディ・アイカウに名を連ねられるのは、まだ先、と考えていたイサム選手。大会を前にし、巨大波に恐怖心はありますが、乗れた時の達成感の方が大きい。これからも世界中のビッグウェーブを制覇していきます、と前を見据えている。記事には、巨大な波に乗るスミさんと、サーフボードを抱え、赤いウェットスーツを着た笑顔のスミさんの写真が2枚載せられています。世界のビッグウェーブ制覇を、でした。イベントカレンダー、1月25日まで。展示、ちょっと大人の展示会。12月10日火曜日と11日水曜日、和歌山城ホール1階ギャラリーで開かれる。県内外で活躍する作家20人以上がコラージュ手芸、和風リメイク、つまみ細工など、およそ1000点を出品する。午前10時から午後5時まで、11日は4時まで。お問い合わせは小島さん。電話 090-5012-5920 へどうぞ。和歌山ノンフライトクラブ展示会。12月14日土曜日と15日日曜日、和歌山城ホール4階会議室で開かれる。ヨーロッパをテーマに、メンバー7人が作った飛行機や車、船などのプラモデルを展示する。午前11時、15日は午前10時から午後6時まで。お問い合わせは Facebook、和歌山ノンフライトクラブで検索してください。田中俊蔵、悦子当店。12月14日土曜日から23日月曜日、岩出市金池のギャラリー東スバルで開かれる。紀の川市のスバル窯で作陶する田中俊蔵さん、悦子さんの作品展。夏季、マグカップ、クリスマス向けの陶板や来年の絵と身の奴隷などが並ぶ。午前10時から午後5時まで。最終日3時まで。お問い合わせは、ギャラリー東スバル。電話、0736-60-2426 へどうぞ。
音楽、合唱、歌劇で万博盛り上げ。12月14日土曜日午後1時から、県民文化会館大ホールで開かれる。大阪・関西万博を来年に控え、和歌山児童合唱団の歌や、万博和歌山ゾーン構築総合ディレクターを務める吉本秀樹さんの講演、銀河の森木の国子供舞台芸術劇団によるミュージカル空海異聞録で盛り上げる。入場は無料。定員1500人です。観覧、配信、視聴とも希望者は県万博推進課、電話 073-441-2703 からお問い合わせください。和歌山大学吹奏楽団定期演奏会。12月14日土曜日午後4時から和歌山城ホール大ホールで開かれる。現役団員と OB、OG 合わせておよそ70人が演奏。柳川和樹、落下流水やジャン・シベリウス、フィンランディアのほか、ロックバンド、クイーンの曲をメドレーで披露する。入場は無料。 お問い合わせは河合さん。電話 090-6245-8996 へどうぞ。吹奏楽とダンスで盛り上げる。海南吹奏楽団定期演奏会が12月15日日曜日午後1時30分から海南市下津町下津の市民交流センターで開かれる。ダンスチーム、ひかた、きらすまをゲストに演奏と踊りで観客を魅了。ディープパープルメドレーやジブリ映画の音楽を手掛けた久石譲の楽曲集、清水大輔、スピリット・オブ・セント・ルイスなどバラエティに富んだナンバーを披露する。入場は無料。お問い合わせは岡本さん。電話 090-6370-4507 へどうぞ。歌こそ命、ソングス。12月21日土曜日午後2時から、和歌山市本町のホルテ輪島4階ホールで、年末恒例のコンサートが開かれる。シンガーソングライターの刀根智美さんと、宝子さん、演歌歌手の宮本しずさんのほか、今年新たにソプラノ歌手の玉木ひみかさん、ジャズシンガーの高崎理恵さんが参加。5人のアーティストがクリスマスソングやオリジナル曲を披露する。ピアノは北谷悦也さん。入場は無料。お問い合わせはフォルテ輪島。電話 073-488-1900 へどうぞ。初めてのオペラ。12月22日日曜日午前11時から正午まで海南市ひかたのノビノスで開かれる。絵本と歌の世界と題し、ソプラノ歌手と一緒にドイツのクリスマスソングもみの木をみんなで歌う。クラシック音楽鑑賞や絵本恐竜たちのクリスマスの朗読もあります。入場は未就学児無料、小学生以上500円。申し込みはノビノスホームページからできます。15日締め切りです。詳しくはノビノス。電話 073-483-8739 へどうぞ。冬のほっこりわらべ歌。12月28日土曜日午後2時から、和歌山市西高松の県立図書館2階で劇団ゼロのメンバーによるわらべ歌のコンサートが開かれる。絵本の読み聞かせとわらべ歌を覚えるワークショップもあります。0歳から入場可能です。定員60人、入場は無料。お問い合わせは文化芸術プロジェクト、電話 090-4763-4709 へどうぞ。山本教授、ウィズ X 戦。12月31日火曜日午後8時から和歌山市北新のオールドタイムで開かれる。バウアウではハードなギターを披露した山本教授。バイオリン、ヘンミヤスタカ、ハープ、松村高代のユニット X 戦と3人でそれぞれの弦が美しく絡み合う音を聞かせる。チケット6500円、当日7000円。お問い合わせはオールドタイム、電話 073-428-1950 へどうぞ。海上自衛隊呉音楽隊コンサート。1月18日土曜日午後2時から県民文化会館大ホールで、県防衛協会創立55周年と自衛隊和歌山地方協力本部創立70周年を記念した音楽フェスティバルが開かれる。国内外で活躍する海上自衛隊呉音楽隊がクラシックやポップス、和歌山にちなんだ曲などを迫力ある演奏で披露する。入場は無料。定員1500人。先着順、満席間近です。希望者は、県防衛協会青年部会ホームページ。アドレスは、https:// スラッシュスラッシュ和歌山防衛 wakayamabouei.com スラッシュ event スラッシュ 55-70 スラッシュからお申し込みください。往復はがきでも可能です。詳しくは音楽フェスティバル係、電話 073-422-5116 へどうぞ。
ステージ、一日限りのアクションショー、スーパーヒーロークリスマスステージが12月21日土曜日午前11時、午後1時、3時の3回、和歌山市ケミの和歌山マリーナシティポルトヨーロッパ内アドベンチャーホールで開かれる。仮面ライダーガブト、ガッチャード、爆上戦隊ブンブンジャーが集結し、大迫力のスタントアクションを繰り広げる。アニメソング歌手、遠藤正明のライブもあります。チケットは、前売り3500円、当日4000円です。詳しくはインフォメーション、電話 0570-064-358 へどうぞ。本場ドイツのクリスマス。12月21日土曜日午後4時、和歌山市手平のビッグハイ8階で開かれる。大阪公立大でドイツ語講師を務める田島明宏さんがドイツのクリスマス文化を紹介する。続いてソプラノの松尾あかねさん、バイオリンの海野智樹さんとともに、バリトンの田島さんが、まきびと羊を、主よ人の望みの喜びを、などを聞かせる。入場無料。希望者は、県国際交流センター、電話 073-435-5240 までどうぞ。先着30人です。その他、みそので2日連続マルシェ。1日目、みそのナイトマルシェが12月14日土曜日午後3時から10時まで開かれる。たこ焼きや焼き芋、クリスマス雑貨などおよそ40点が並ぶ。2日目、みそのマルシェが12月15日日曜日午前11時から午後4時まで、うどん、タイの雑貨ほか、およそ60点が出展。ステージイベントやスタンプラリーもある。いずれも和歌山市みその町のみその商店街。詳細はインスタグラム、みそのマルシェで検索してください。クリスマス in 交通公園。和歌山市西の交通公園で、家族で楽しめるクリスマスの催し。12月25日水曜日まで、ツリーや飾り、フォトスポットを設置。12月15日日曜日午前11時と午後1時30分は、音楽グループ KIG4 ハミングのコンサートと交通安全教室が開かれる。各回先着子ども30人。お問い合わせは交通公園、電話 073-472-7690 へどうぞ。縁側ハウス冬の催し。ワークショップが12月15日日曜日開かれる。午前10時からスノードーム。午後1時から祝い橋。それぞれ先着15組。材料費は300円から。本町縁側ハウス的クリスマスは12月22日日曜日午後1時から。ギター演奏や70年から80年代の曲をみんなで合唱する歌声喫茶。ボードゲームやビンゴもあります。場所は和歌山市北桶屋町の縁側ハウス。お問い合わせは小林さん、電話 090-8255-8255 7100-2316 へどうぞ。東魚ベタフェス12月20日金曜日、21日土曜日、午前10時から午後3時まで、海南市富農のオポッサムマーケットで開かれる。新規オープンした障害者の就労支援 B 型事業所のお披露目イベントで、長いヒレが特徴で美しさと闘争性を併せ持つ熱帯魚、ベタを直売する。カラーキャラピーも同時開催。お問い合わせは沢本さん、電話 070-5457-7723 へどうぞ。ものづくりやドローン操作体験。アドベンチャーフェスタが12月21日土曜日午前10時から午後3時まで、和歌山市手平のビッグアイ9階で開かれる。木工や竹、また CD コマなどのものづくりや、メタバース、ドローンの操作を体験。さらに防災講座や万葉カルタコーナーなどがある。参加費は無料。主に小中学生対象。整理券の配布など詳細は小野田さんまで。アドレス、kumako、数字9、7、アットマーク、jtw.zaq.ne.jp です。サンタが大水槽にやってくる。12月22日日曜日、午前11時、午後2時の2階、海南市富農の県立自然博物館で開かれる。博物館職員がサンタクロースに扮し、縦3メートル、横15メートル、水量450トンの大水槽、黒潮の海に潜り、ガラス面を清掃する。入館料、大人480円、65歳以上と高校生以下無料。お問い合わせは、県立自然博物館、電話073-483-1777へどうぞ。神戸明石舞台の映画再開、再び海。12月29日日曜日、午前11時からと午後2時から、和歌山市新和歌浦の和歌浦芸術区で上映される。すさみ町の作家原清香さんの小説を映画化。神戸明石を舞台に、あるものに導かれた男女の運命を描く物語。前編に流れる80年代ポップスも聞きどころ。チケットは1500円。お問い合わせは芸術区、電話 073-447-9170 へどうぞ。イベントカレンダーでした。
地域とともに、ニュース和歌山60年の歩み。ニュース和歌山は2024年12月、創刊60周年を迎えました。地域の皆様に支えていただき、歩んでまいりました年月を、世の中の出来事や世相とともに振り返ります。ニュース和歌山創刊、1964年12月、創業者小川伊三郎が公正な世論の喚起に努め、社会の正義を守り、政治道徳並びに商業道徳を高め、もって住みよい地域社会の実現に寄与する、を使命とし、週刊和歌山ニュースを創刊。日曜夕刊、和歌山文化通信を経て、1972年2月から現在の使命、ニュース和歌山へ開題。ここには、創刊当時の週刊和歌山ニュースから、現在のニュース和歌山までの4つの使命と大事が載せられています。社会貢献事業、1978年から。社会福祉に取り組むグループや、障害者、新設運動に携わる人たちを表彰する、 ニュース和歌山賞を制定。文化チャリティー事業、1984年から。創業20年を記念し、財団法人ニュース和歌山文化構成事業団設立。地域文化に貢献した人や団体を顕彰。小中学生を対象に種子島宇宙センター見学ツアー実施。文化振興と社会福祉への貢献のためにチャリティー演奏会。1500号発行を記念し、前中国大使中江陽介氏を招いてニュース和歌山特別講演会を社団法人日本外交協会と共催。音楽教育の向上、才能ある人材の発掘を目的に、和歌山音楽コンクール開催。新人音楽家の登竜門との評価を得る。和歌山音楽コンクールは2010年まで23回にわたり開催。ここにはピアノを演奏する女性の写真が載せられています。ニュース和歌山福祉賞創設、表彰、チャリティー作品展開催、県身体障害者囲碁将棋選手権大会を県身体障害者連盟と共催、自主事業、記念行事、被災地支援、1990年から、専門家が同行開設するバスツアー、美術館巡り開催、2000号発行を記念し、和歌山市交響楽団にニュース和歌山文化顕彰として楽器贈呈。北海道南西沖地震被災者へ救援募金を受け付け、日本赤十字社を通じて送金。創業30周年に記念演奏会、自曲講演会、ゲバントハウストリオ演奏会の開催と、検証論文を実施。また、坂本冬美ふるさとコンサートを和歌山放送と共催。阪神・淡路大震災救援募金を受け付け、読者からの上材は日本赤十字社を通じて送金。ニュース和歌山社員とボランティアが阪神・淡路大震災被災地で炊き出しを行う。地域支援出版物、2000年から、県内外の景勝地や名所を訪ねて、写生を楽しむスケッチの旅開催。中高生による和歌の浦スチューデントジャズフェスティバル開催。創作童話コンクール実施。サッカーチームアルテリーボ和歌山の選手が子どもたちと触れ合うジュニアサッカー教室開催。ニュース和歌山基金設立25周年を記念し、和歌山観光文化資源研究所、岸川線の未来をつくる会、特定非営利活動法人、和歌山から J リーグチームをつくる会等へ支援。本誌連載、城下町の風景、カラーで読む紀伊の国名所図へ、額田正弘氏解説、柴田博子氏彩色発行。ここにはジュニアサッカー教室でプレーする子どもたちと好評連載を一冊にまとめたカラーで読む紀伊の国名所図絵シリーズの本の写真が載せられています。小学生新聞プラス発行、2010年から2024年。高齢者施設の情報をまとめた和歌山シニアガイド発行。50年間の紙面を振り返り、再取材したニュース和歌山が伝えた半世紀発行。地元の話題を子どもに読みやすく工夫したニュース和歌山小学生新聞を年7回発刊。グルメやお出かけ情報のフリーペーパーニュース和歌山プラスを毎月第4金曜に発刊。ふるさと和歌山城、水島泰治市長、前岡哲也の和歌山妖怪大図鑑発行。和歌山求人ガイド、和歌山教育ガイドスタート。 ニュース和歌山小学生新聞に寄せられた作品を展示する何でも展覧会開催。次に60年間の主な出来事をピックアップしてお伝えします。1964年昭和39年週刊和歌山ニュース創刊、東京オリンピック。1968年昭和43年東和歌山駅現和歌山駅に駅ビル完成、3億円事件。1971年昭和46年第26回国民体育大会黒潮国体開催。1974年昭和49年小野田博夫さんルバング島から帰国。1985年昭和60年和歌山城築城400年祭やっこ祭り、日航ジャンボ機御巣鷹山へ墜落。1988年昭和63年白浜にジャイアントパンダお目見え。1989年昭和64年昭和天皇崩御、元号は平成へ、消費税導入。1995年平成7年阪神淡路大震災、地下鉄サリン事件。1997年平成9年消費税 5% に。2001年平成13年マルショー百貨店閉店。アメリカで同時多発テロ。2004年平成16年紀伊山地の霊場と参詣道が世界遺産に。2011年平成23年台風12号による紀伊半島大水害発生、東日本大震災。2014年平成26年イオンモール和歌山開業、消費税 8% に。2017年平成29年和歌の浦が日本遺産に認定。2019年令和元年天皇陛下が即位、令和に改元、消費税 10% に。2020年令和2年新型コロナ感染拡大で緊急事態宣言。2021年令和3年無沙田水管橋が崩落、和歌山城ホール開館。2022年令和4年安倍晋三元首相が演説中に撃たれ死亡。2023年令和5年雑賀崎漁港で岸田文雄首相に爆発物、新型コロナ5類へ。2024年令和6年能登半島地震、20年ぶりに新紙幣発行、和歌の浦誕生1300年記念大祭。以上、社名、役職、地名等は当時のものです。ニュース和歌山創刊60周年。2024年12月。1964年郷土史の理想像を目指して創刊。人間で例えると還暦を迎えることができました。心より感謝申し上げます。ニュース和歌山はこれからも経営理念、地域の皆様のお役に立つのもと、和歌山の人と暮らしのために真摯に取り組んでまいります。引き続きよろしくお願いいたします。ニュース和歌山60年の歩みでした。
ニュース和歌山子供版、お仕事図鑑、予報官、和歌山地方気象台、大崎慎太郎さん。天気の変化を予測し、時には警報や注意報を出す予報官。台風や暴風など生活に関わる情報を教えてくれる大切なお仕事です。 気象台で天気を予報する大崎慎太郎さん、43歳に尋ねました。どんな仕事ですか？気象衛星などのデータからスーパーコンピュータが計算した気象予想を分析し、和歌山県の天気予報をし、警報や注意報を発表します。仕事のやりがいは？自分が出した警報や注意報が予想通りだった時です。警報を出せば、学校が休みになったり、屋外の仕事ができなくなったりします。プレッシャーを感じますが、予報が命に関わる場合もあり、人の役に立てることが嬉しいです。目指す子どもたちにアドバイスをお願いします。私は、台風や雷、オーロラなど自然現象に関心があり、大学で研究しました。興味を持ったことを調べ、考えて、突き詰めることが大切です。大崎さんのある一日の仕事内容、8時30分から9時、出勤、全国と近畿地方の気象に関わる内容の引き継ぎ、朝の打ち合わせ、時間に関わらず気象状況に注意し、警報などを発表。9時から11時、11時の天気予報に向けて検討し、予報を出す。11時から17時、17時の天気予報に向けて検討し、予報を発表。途中、12時から13時は休憩。17時から17時15分、夜勤の人に引き継ぎして帰宅。記事には仕事中の大崎さんの2枚の写真が載せられています。小学生新聞で作品発表しよう。3月に発行するニュース和歌山小学生新聞で作品を発表しませんか？書道、川柳、写真、イラストなど何でも OK。対象は和歌山市、海南市、岩出市、君野町に住む小学生です。応募は、名前、振り仮名を添えて、学校名、学年、住所、電話番号を書き、郵便番号 640-8570、ニュース和歌山編集部、何でも展覧会係へ。2月7日金曜日必着です。なお、応募多数の場合、掲載できないこともあります。問い合わせは、ニュース和歌山編集部、電話 073-433-2051 へどうぞ。なお、10月1日から郵便料金が変わっています。詳しくは、日本郵便ホームページをご確認ください。料金不足の場合、差出人に返送いたします。ニュース和歌山子供版でした。月刊アルテリーボ、J リーグへの挑戦。主将、小久保優也。勝利にどれだけ執着できるか。寒さがより一層厳しくなってきた2024年も残すところあと1ヶ月。ザ・ KSL アストエンジカップ優勝に向けて全力でプレーし、結果を残したいと思います。このメンバーで少しでも長く、少しでも多くの勝利を分かち合うために。そして最後、サポーターの皆さんと共に優勝します。先月の2試合は、チームとして久しぶりの勝利でした。久しぶりという言葉で濁したくなるほど、勝利から遠ざかっていました。連勝できたことも非常に大きかった。個人的にも勝つことの楽しさを改めて実感できてよかったです。僕たちは勝つためにプレーしています。当然のことですが、そこに対してどれくらいこだわれるか。当たり前のことに対して執着して、強い意志を持ち続けられるか。そこにつきます。自分自身が勝つチームにはお前が必要だ。周りの人に思ってもらえるように、責任感のあるプレーで、 頼りになる存在になりたいと思います。そのためにも、トレーニングから信頼を勝ち取ることが必要になるので、良い準備を続けていきます。最後まで応援よろしくお願いします。11月のアストエンジカップ1次ラウンドの結果、第2戦、対レイジェンドシガ、2対1、勝利。第3戦、対チェントクオーレハリマ、1対0、勝利。12月の試合予定、県内関西分のみ。アストエンジカップ準々決勝、日時、8日日曜日午後2時から。会場、堺キャニングスポーツパーク、橋本市。相手、奈良クラブ、アンダー18。記事には、優勝の喜びをサポーターと分かち合いたいと、コメントのついたチーム機とともにメンバーとサポーターの集合写真が載せられています。月刊アルテリーボ、J リーグへの挑戦でした。収集した絵画を寄贈。紀の川市、木原達夫さん。智弁学園和歌山へ恩返し。中学校教員で、紀の川市岸川町の自宅を美術館とし、絵画コレクションを展示する木原達夫さん。11月30日、智弁学園和歌山に、フランスオーベルニュー国際展でグランプリを受賞した故松本富太郎の油彩画、モンサンミシェルを送った。木原さんが和歌山市海原の岸中学校で野球部監督を務めていたとき、後に智弁学園和歌山の高校野球部で活躍する松本信仰さんと後藤仁さんが在籍していた。二人が高校に進学し、2000年夏の甲子園で活躍。優勝する姿を見て、彼らを鍛えてくださった高島仁名誉監督に大きな感謝と何か恩返しはできないか考えるようになりました。その後、絵画に興味を持つようになり、和歌山ゆかりの画家や県内の風景画などを収集。2021年には、自宅で30点余りが並ぶ悠々美術館を開館した。知人を介してこの学園とつながりができ、念願だった恩返しがしたいと申し出、今回の寄贈に至った。木原さんは、芸術は心の特効薬。もしも気持ちが沈んでいる生徒がいたら、ダイナミックで迫力満点なこの絵を見て、今日も頑張ろう。と思ってもらいたいと願っている。智弁学園和歌山の藤田清理事長は4年後の開校50周年に向け校舎のリフォームを予定しています。力強いタッチの絵から毎朝元気がもらえるように子どもたちの目に触れる場所に飾りますと喜んでいた。この記事には絵画を挟んで立っている木原さんと藤田理事長の写真が載せられています。収集した絵画を寄贈でした。情報あれこれ2つ。1、フードバンク&暮らしの何でも相談会が12月21日土曜日午後2時から3時30分まで、和歌山市有本の生協病院駐車場で開かれる。生活に困っている人向けに、企業や地域住民から提供された食品や日用品を配布する。また、仕事がない、医療費が心配で受診できない、教育費が大変など、暮らしに関する相談も受け付ける。お問い合わせは、和歌山中央医療生活協同組合、電話 073-474-5121 へどうぞ。2、和歌山産業技術専門学院オープンキャンパスが12月14日土曜日午前9時30分から正午まで、和歌山市小倉の 和歌山産業技術専門学院で開かれる。自動車工学、利用、メカトロニクス、CAD、建築工学、デザイン木工の5課で体験できる。参加は無料。希望者は12日木曜日午後1時までに、和歌山産業技術専門学院、電話 073-477-1253 へ申し込む。なお、来年1月25日土曜日に入学試験がある。情報あれこれ2つでした。4コマ漫画、和歌山さんちの八作くん、岩見誠二作。1コマ目、絵本を前にして八作くんは悩んでいます。寝る前に、どれを読もうかな。そばにはチャーラも。2コマ目、たくさんの絵本を前にしてチャーラを抱く八作くん。そうや、チャーラに選んでもらおう。頼んだぞ。3コマ目、チャーラは絵本をよけてトコトコトコと座布団の上で丸くなり、一声みゃー。見ていた八作くんは口を開けて、あ、これに決定。4コマ目、布団の中に入った八作くん、顔にはチャーラが決めた座布団をかぶって、おもろないなぁ。そばに驚き見ている柿助おじいさん。4コマ漫画、和歌山さんちの八作くんでした。これで7日土曜日号を終わります。以上、令和6年12月7日土曜日発行の紙面より抜粋してお伝えしました。